もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
外国人とのトラブルなんですけどね。
はい。
日本で留学中の外国人と知り合って、
うん、
自分の国に今だったら不動産安いから家を買いたいからって言うんでお金貸したんですよね。自分の家を取得して国へ帰ってね、それで招待してくれたんで15年ほど前なんですけどね。
その行かれたのがね、
うん、
はい。
それでそのついでにその頃その都心でもって事務所が売り出してるからっていうんでそれ見に行って、外国人には売ることできないようなこと話だったんでね、じゃああなたがの名前で買えばいいっていうんでその人の名前でもって買うことになったんですよね。その間に店舗の割といいのが出たからっていうんで私の名義にすればよかったんだけれども、半分その相手の名前も入れてやることにしたんですよね。
事務所はあなたの名前では売れないから留学生の名前で買ったんですよね、
うん、
で店舗の方は日本人にも変えたわけですか？
はい、そうです。全部私がお金出してたんですけれどもね、
はい、
してそれらの不動産に見合っただけの借用書を書かせて、それはあるんですけれどもね、
はい、
担保を不動産に設定しておけばよかったんだけれども、
うん、
完全に相手を信用しきってたから、
うん、
その担保設定し忘れましてね。そしてその後相手が進学校行ったりして、女性なんだけどね、その相手はその進学校でもって同じ学校の同僚っていうか出会って結婚したんですね、うん、シングルマザーだったんですけど、それまではね、それがほぼ15年ぐらい前の話なんですけどね、
はい。
まあ、店舗の分は私半分の名義が登記されてるから、その分は家賃は送ってくるんですけどね、私の方へ、
はい。
でもそれもね、送ってきたり送ってこなかったり、その明細は一切つけないし、それで今になってね、こういう借用書は無効だから、して不動産ももう自分の名義に登記されてるからね、一切返す必要がないみたいなことを言い出しちゃったんですよね。後で返します返しますって言ってて、それがダラダラダラダラ来ちゃって。
それ借用書があるのは店舗も事務所もあるんですか？両方とも。
全てあります。
全部でいくらぐらいあるんですか？
その他、娘をアメリカに留学させたいからとか、事業を始めたいから1000万円貸してほしいとか、全部でもって総額1億ぐらいになるんですけれどもね。
あなた今おいくつですか？
今70歳なんですけど、
ね、70歳で向こうの女性はおいくつですか？
50ぐらいだと思います。
その借用書っていうのはちゃんと法的に通用するものなんでしょ？
本人が自筆で書いて日にちと安い金利で貸してるんですよね。 1% とか 2% とか、そうで一応期限を切ったんだけど返せそうにないのでね、それで期限後は金利 5% にするって追加して書かせたんですけれどもね。それともう一点はね、
はい、
その不動産は多分3倍から5倍ぐらいに15年間でもって値段上がってると思うんですよね、
はい。
で現在登記簿上は彼女の名前になってたりするけれども、
うん、
実質的な真の名義人は私のはずなんですよね。全て支払ったのは私だから、真の名義人に登記をし直してほしいというのが1点ね。その2点なんですけどね。
女性とのあなたの関係というか間柄というかは、
日本にいる間は親密に交際してたんですけどね、生活費やなんかも援助したりなんかしてやって。
お子さんはあなたのお子さんではないですか？
ああ違います。
違います。最初からシングルマザーだった女性なんですね。
元々シングルマザーだったのは。
ちょっと先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は弁護士の坂井誠先生です。
だいたい15年ぐらい前というお話がありましたけれども、
はいはい、
まずその知り合ったのはそれよりもっと前ですか？
1、2年前です。
資金を出して、不動産3つを買ったってことですね。
そうです。
でそれは全部15年ぐらい前なんですか？同じ年、
1年以内ぐらいの。
そうするとその当時その女性はどこの国で買ったんですかね？
中国の南京なんですけどね。
はい。で買った当時は彼女はどこに住んでたんですか？
家を買った時は日本にいました。
で家買った後は国へ帰っちゃったの？帰った彼女が、あなたが出したお金で買った家に招待をしてくれましたと、こういう話ですか？
はい、そういうことです。
なるほど。ただその後2軒の不動産を買ってるけれども、はい、それは極めて短い1年に満たない期間で買いましたと、こういう話でしたね。
はい、そうです。
不動産に関して出したお金については全部借用書を作ったんですかね？
作りました。
その内容はあなたがその女性に、ないしはその女性があなたから借りるでもいいんだけど、いくらいくらを貸しました、借りました、はい、でさっきちょっとおっしゃってたけど利息は何パーセント、いついつまでに返しますみたいなことが書いてある。
はいはい。
で3つともそういうふうになってますか？
なってます。
でそれが 3つの借用書が1年ぐらいの間に作られたっていうことですね。
その後留学するから1000万貸して欲しいとかそういうのは別にありますけどね。
いや、そのじゃあ留学の1000万っていうのは今から何年ぐらい前ですか？
10年ぐらい前だったと思います。
10年ぐらい前、
うん、
分かりました。ご相談の一つ目、トータル1億ぐらいになるっておっしゃってたっけ？
はいはい。
返してもらいたいっていう話だったんですが、はい、うん、まあ、借用書は別に無効にはならないんだけれども時効の問題があるんですよ。消滅時効って、まあ、時間が経つと請求できなくなっちゃうと、
はいはい、
いう話で、その外国の人とあなたのお金の貸し借りなのでどこの法律が適用されるかっていう問題が一つあるんですね。で私は中国法は詳しくないのでそこはちょっとお話ができないんだけれども、
はい、
一つ目は法律の適用に関する通則法ってそういう法律があるんですけど、
はい、
そういう契約書を作ったりするときに どこの国の法律を適用されるんですかという、そういう法律があるんですが、それによればあなたもその借りた彼女も日本にいたので、まあ、通常は自分で決めるっていうんだけど特にどこどこの法律を適用しますなんて書いてないでしょ、借用書には。
書いてないです、
うん、そうするとその行為に一番密接に関係する土地の法律が適用されるっていうことになるので、
はい、
まあ、一つ目は間違いなく日本の法律だろうと思います、
はいはい、
ちょっと正確な事情をお聞きできないので、まあ、一般的にお話しするしかないんですけど、
はいはい、
その後中国に帰っちゃっているので、
はい、
中国にいる彼女とあなたがお金の貸し借りをしましたと。でそれは向こうで不動産を購入する資金ですということなんですが、
はい、
あなたは今日本にいらっしゃいますよね、
はい、
で当時も日本にいらっしゃいます、
はい、
でそういうことになるとこれも一概にこうだとは言えないんだけれども一般的には日本の法律と考えるのが通常じゃないかなと思います。
あ、そうです。
貸してるあなたの側の法律ってことですよね。
はい、
考えようによったら別の答えが出てくるかもしれないんだけれど、
はい、
で日本の法律が適用されるっていう前提でこれからお話ししますけれども、
はい、
こういうお金を貸した場合の時効の期間っていうのは10年なんですよ。でそうすると全部まあ15年ぐらい前の話なので一般的には15年経っちゃうともう請求できなくなっちゃう、無効というのとは違うんだけど、
はい、
消滅時効ですよって向こうが言えちゃう状況になってる可能性が高いんですね。でただこの間貸したお金は1円も貸してもらってないのかな？
それはないけれども、
あのポイントはね、借金を返しましたっていうことになるとその時点で借金があることを認めてるってことになるので、うん、借金を返しましたという形での送金があったかどうかが重要なんですよ、
うん、
で あなたのお話だとそれが家賃なのかどうかよくわからんということなの で、
うん、
でこちらがこれは借金の返済だとまあ、証明しなきゃいけないわけですよ。あなたが向こうに何の権利も持っていなくて、つまり家賃を送ってもらうなどということが一切なければね、
うん、
彼女とあなたの間の債権債務関係はこの借金しかないわけだから、
うん、
この返済は借金の返済だよねっていうふうに言えると思うんだけれども、
はい、
店舗の半分を持っていてその家賃はもらっているんだと、まあ、最初のご説明はそうだったんでね、
うん、
そうするとそういうものを送っていって来ているだけで借金の返済ではないんだと言われちゃう可能性は強いと思うんです、
うん、
でそういう前提だと、一度も借金があることを認めないまま15年が経っちゃっているので、
はいはい、
借金返済してくれと言われた時に まあ、日本の法律が適用された前提でお話ししますけれども、はいはい、そうすると日本の法律では10年の消滅時効にかかってしまっていますねということになっちゃう可能性が高いです。
そうですか、
裏から言うとね、3軒分の家の資金数千万を貸してるわけじゃないですか、
はい、そうです。
15年前に、
はい、
法律がなんで10年の消滅時効を決めてるかっていうと、貸した方もちゃんと回収する努力をするでしょっていう建前になってるわけですよ。なんでしなかったのっていう、なんか事情はおありになるんですか？
7年前に店舗を売ってくれって、それで私の権利書も持ってね、向こうまで行って、それで向こうの法務局でもって相手の人間に委任しますっていう証書を作って、それで帰ってきたんですよね。その相手の人間が今不動産がすごく下がっちゃって売るべき時期じゃないからもうちょっと待った方がいいなんて言って、その時期を経過しちゃって、あの向こうの役所で作った一人さん、それの有効期限が超えちゃったから、その売ったお金全部使えば全額返してもらえると思って、
売ったお金の 50% は彼女の権利だから、その 50% 分の代金であなたの借金は全部払えると、こういうお話ですか？
はいはい。
今の話を例えば手紙とか E メールとかね、そういうところで出てこないんですか？
手紙とかそういうのはないですね。
そうすると、まあ、言った言わないの話になっちゃって、こっちが証明しなきゃいけないから、今の話証明できなくなっちゃうから、ちょっと残念ですね。その時に彼女が手紙とか E メールで証拠で残る形でね、つまりあなたには借金が何千万かありますと、1億近い借金をしておりますと、借用書もあるしね、でそれについては返したいと思うので 50% の権利を持っている店舗を売りたいんですと、だから一緒に売ってくれませんかという証拠があればね、その時点で債務の承認ということになって時効が中断するんですよ。でそうするとそこからまた10年経たなきゃいけなくなって、7年前なのでまだ3年あるじゃないですか、
はい、
だからあのこっちで訴訟を起こすなりね、そういう道があるかなと思ってしつこく聞いたんですけど、
そうですか。
残念ながら電話で聞いただけだっていうと、そんな話してないわよって言われちゃうとなかなか立証できないですよね。でそれから2つ目の登記をし直してほしいというところは、
はい、
これは率直に言って難しいんですね。あなたのお話は、まあ、登記をし直してほしいというのは一つ目の家と二つ目の事務所の話ですよね。
はい、そうです。
三つ目は半分ずつだっていうふうにあなたも認識してるんですよね。
うん、
そうすると実態と違う登記ということをおっしゃってるんだけど、あの今のあなたの話を前提にすると、あなたが家を買ったんじゃなくて家や事務所を買うための資金をあなたが彼女に貸しているっていう話なんですよ。でそれはあの日本で普通の人が住宅ローン組んで、家やマンション買うのと同じことなんで、銀行から住宅ローン借りてマンション買ったとしても銀行の所有にはならないですよね。借りた人の借金が残るだけで、じゃあ銀行はあのおっしゃってたけどどうするかというと所有権じゃなくて担保をつけますよね、抵当権とか。だから、資金を援助した、つまり貸したお金の貸し借りと、それと不動産の所有権っていうのは別の話だということになるわけ。
わかりました、ありがとうございます。
はい、ちょっとなかなか残念な答えしかできなかったですけど、
失礼します。
はい、ごめんください。
はい、ごめんください。